慢性腎臓病のタンパク質節とともやみに減らしたり最大限絶ったりしてはいけない理由。慢性腎臓病だからといってタンパク質をむやみに減らすことも許容上限まで好きなだけ取ることも万人に当てはまる正解ではない。非透析患者と透析患者では必要量が異なるため腎機能、栄養状態、体重の変化、治療計画を総合的に評価する必要がある。非透析の慢性腎臓病の成人は一般に過度な高タンパク質摂取を避けるべきだが、自己判断で極端な低タンパク食を始めてはならない。慢性腎臓病の成人におけるタンパク質摂取目標は病気によって異なるため、担当の医療従事者または最新の公式ガイドラインで確認する必要がある。透析中はタンパク質やアミノ酸が失われることがあるため、一般に非透析患者より多くのタンパク質が必要となる場合が多い。フレイル、サルコペニア、体重減少、または摂取不足がある場合は、腎臓の保護より栄養状態の回復を優先するよう目標を調整できる。個人ごとの目標量は、単に実体重をかけて決めるのではなく、透析の有無、標準体重、尿タンパク、糖尿病、栄養状態を考慮して決定する必要がある。慢性腎臓病患者にとって、タンパク質は単純に良い、悪いと分けられる栄養素ではない。取りすぎると窒素性老廃物の処理や異球体内圧に負担をかける可能性がある一方、極端に減らすと筋肉量の減少や栄養不良のリスクが高まる。したがってタンパク質をできるだけ取るという言葉が意味を持つためには、医療従事者が定めた個人別の目標範囲内で必要量を十分に摂取するという意味でなければならない。許容上限まで無条件に取ったり、高タンパク食を続けたりする意味だと理解するのは危険である。まず結論、タンパク質は目標標量通りに摂る慢性腎臓病の食事で重要なのは、タンパク質を無条件に制限したり最大限に摂取したりすることではなく、過剰と不足の両方を避けることである。非透析の慢性腎臓病、腎機能低下の速度と老廃物の蓄積を考慮し、過度な高タンパク食を避ける。血液透析、不爆透析中、透析過程でのタンパク質及びアミノ酸の喪失や炎症状態を考慮し、必要量が増えることがある。フレイル・サルコペニア、低体重がある場合、過度な制限によって生じる栄養障害の方が大きな問題になることがある。急性疾患や手術後の回復期、通常の安定期における目標をそのまま適用するのは難しい。つまり、毎食タンパク質を摂るという実践目標は有用だが、一食あたりの量と一日の総量は個人別の処方法範囲内で決める必要がある。なぜタンパク質に関する助言はそれぞれ異なるのか。医師がタンパク質を減らすようにという理由と、減らしすぎないようにという理由は矛盾しない。それぞれ異なるリスクを管理するための助言だからである。タンパク質の過剰摂取を避ける理由、タンパク質が分解されると、尿素をはじめとする窒素性老廃物が作られる。腎機能が低下すると、こうした物質を排出する能力も低下する。特にプロテインサプリメント、大量の肉類を中心とした食事、高タンパクダイエットのような継続的な過剰摂取は、非透析の慢性腎臓患者には適さない場合がある。進行リスクのある慢性腎臓病成人が避けるべき高タンパク摂取の基準については、担当の医療従事者または最新の公式ガイドラインで確認する必要がある。タンパク質不足を避ける理由、タンパク質を極端に減らすと筋肉や体重が減少し、身体機能が低下する可能性がある。食事量そのものが減ってエネルギーまで不足すると、体は摂取したタンパク質を組織の維持よりもエネルギー源として利用する。この状態が続くとタンパク質エネルギー消耗または栄養不良につながることがある。特に高齢者、透析患者、食欲が低下している人、最近体重が減った人は、制限による副作用に一層注意する必要がある。ステージと治療状況に応じたタンパク質の下位下の数値は、集団を対象としたガイドラインの範囲であり、個人に対する処方ではない。実際の計算では、臨床状態に応じて標準体重や調整体重が使用されることがある。状態一般的な原則解釈する際の注意点、慢性腎臓 GGGG、タンパク質の過剰摂取を避け、バランスの取れた食事を維持する G 維持 G には異球体ろ過量の低下だけでは診断されず、アルブミン尿など腎障害の必要である非透析 GG3、G5。KDO2024 は、 安定した成人に1日体重1回で略レテンパギを維持することを提案している糖尿病、アルブミン尿、フレイル、エネルギー摂取量に応じて調整されることがある医療従事者の管理下で行う低タンパク食。一部のガイドラインは安定した非透析患者により低い範囲を提示している十分なエネルギー A 相談、定期的な観察が必要であり、自己判断で実施してはならない。血液透析、不爆透析、一般に非透析患者よりもタンパク質必要量が多い透析方法。残存腎機能、炎症、食欲によって異なるフレイル、サルコペニア、体重減少より高い目標や制限の緩和が必要になることがある筋力、体重の推移、実際の摂取量を合わせて評価する急性疾患入院手術回復期。安定期の慢性腎臓病の目標をそのまま適用しない。担当の医療従事者と栄養士が疾患の重症度と回復に必要な量を反映する一部の栄養ガイドラインでは、医療従事者による綿密な管理のもと、一部の安定した非透析患者に対してより低いタンパク質範囲を提案している。このようにガイドラインごとに数値が異なるのは、対象患者、糖尿病の有無、栄養管理の水準、エビデンスの解釈が異なるためである。インターネットで見た一つの数値を全ての患者に適用してはならない。自分のタンパク質目標量はどう決めるのか、個人別の目標を決める際には、少なくとも次の情報を確認する必要がある。透析の有無と方法。非透析、血液透析、腹膜透析では必要量が同じではない。腎機能と変化の速度。現在の水産子宮体量過量だけでなく、時間の経過もなう変化も重要である。アルブミン尿またはタンパク尿、腎障害と進行リスクを判断するための重要な情報である。体重の基準。ウーシや肥満がある場合は、現在の体重をそのまま計算に使用しないことがある。栄養状態、最近の体重減少、食欲、筋肉量、筋力、血液検査を合わせて確認する。併存疾患、糖尿病、肝疾患、感染症、がん、チュル不全、消化器疾患が目標に影響する。総エネルギー摂取量、エネルギーが不足すると適量のタンパク質をとっても筋肉の維持に十分利用されない。計算基準となる体重と体重あたりの1日目標量は、担当の医療従事者に確認する必要があり、この2つのあれをかけると、1日のタンパク質目標量を計算できる。これは計算方法を示す例に過ぎず、ウシがある人の実際の体重や、すべての患者にそのまま適用できる処方ではない。マイクきちんと取るを安全に実践する方法。1日の目標量を1食でまとめて取るよりも、各食事に分けた方が食事計画と摂取量の確認がしやすくなる。まず臨床栄養士または担当の医療従事者に1日のタンパク質目標量を確認する。加工食品では栄養成分表示の1食分と実際に食べた量を区別する。肉だけでなく魚、タモ、豆腐、豆類、乳製品も全体の合計に含める。プロテインパウダー、多タンパク飲料、運動用サプリメントも1日の総量に加える。エネルギーが極端に不足しないよう、穀類や脂質など食事全体の構成も合わせて調整する。ナトリウム、カリウム、リンは検査結果や薬剤によって制限の必要性が異なるため、一律に全てを制限しない。食品のタンパク質版有料は、製品や調理前後の重量によって異なる。包装食品は栄養成分表示を確認し、調理した食品については臨床栄養士が提供する食品交換表や、公的な栄養データベースを活用する方が安全である。タンパク質の種類も重要なのか、タンパク質の総量が優先されるが、食品の由来や加工度も食事の質に影響する。KDI ジュリールは慢性腎臓患者に対し、植物性食品の割合が高い多様な食事と、超加工食品の削減を推奨している。豆類やナッツ類は、タンパク質、食物繊維、不飽和脂肪を供給するが、カリウムとリンの母有量も考慮する必要がある。だからといって、検査結果に関係なく植物性タンパク質をすべて禁止する必要はない。カリウム値、透析のウルム、服用薬。1回あたりの摂取量を基準に調整する必要がある。加工肉には、タンパク質だけでなく、ナトリウムやリン添加物が多く含まれている場合がある。食品の原材料表示で、リン酸塩系添加物とナトリウム含有量を確認すると役立つ。数値以上に見落としやすいリスク。タンパク質エネルギー消耗、タンパク質摂取量だけを計算していると、実際の栄養状態の悪化をする可能性がある。慢性腎臓病では食欲、炎症、代謝の変化、食事制限、透析による喪失が重なり、 体内のタンパク質とエネルギーの貯蔵量が減少することがある。次のような変化がある場合は、タンパク質をさらに減らす前に医療従事者へ伝える必要がある。意図しない体重減少が続いている。食事量が普段より目に見えて減った。階段を追ったり、椅子から立ち上がったりすることが目に見えて難しくなった。腕やシャツが細くなった、または迫力が弱くなった。吐き気、嘔吐、味覚の変化により食事を続けることが難しい。透析後の回復に時間がかかる、または傷が治りにくい。血清アルブミン値だけで栄養状態を確定することはできない。アルブミンは炎症、体液状態、肝機能の影響も受けるため、体重の推移、食事記録、身体機能と合わせて解釈する必要がある。避けるべき代表的な誤解、腎臓が悪ければ、肉類と豆腐をすべてやめなければならない。そうではない。必要な総量と検査結果に合わせて、食品の種類と量を調整する必要がある。さまざまな食品を無条件に禁止すると、エネルギーとタンパク質が同時に不足する可能性がある。筋肉を維持するには高タンパクサプリメントを取らなければならない。筋肉の維持はタンパク質だけで決まるものではない。十分なエネルギー、安全な筋力運動、炎症とアシドーシスの管理を合わせて行う必要がある。サプリメントには、タンパク質以外にカリウム、リン、ナトリウム、またはハーブ成分が含まれている場合があるため、自己判断で始めない方が安全である。クレアチニンが高ければ、タンパク質をナナチに大幅に減らすべきだ。クレアチニンは腎機能だけでなく、筋肉量、細菌の肉類摂取、薬剤の影響を受けることがある。1回の数値だけで食事目標を大きく変えるのではなく、水酸非球体ろ過量、アルブミン尿、反復検査の結果を合わせて確認する必要がある。透析を始めても、以前の低タンパク食を続けるべきだ。透析を始めると、栄養目標が変わることが多い。以前の制限をそのまま維持すると、タンパク質不足のリスクが高まる可能性があるため、透析を担当する医療従事者に新しい目標を確認する必要がある。診察時に確認する質問、次の質問を準備しておくと、漠然とした少なく、または多く、ではなく、実行可能な計画を立てることができる。私の計算基準体耐久ですか？1日のタンパク質目標量は何ギーで、1食あたりではどの程度ですか？現在の目標は、腎機能の保護と栄養維持のどちらにより重点を置いていますか？体重や食欲がどの程度変化したら再度相談すべきですか？カリウムとリンも制限すべきですか？それとも現在の検査では制限する必要はありませんか？運動用プロテインサプリメントや栄養飲料を取っても良いですか？重要なのは、タンパク質を恐れたり、無制限に取ったりすることではない。現在の治療段階で定めた目標量を十分に摂取し、体重筋力検査結果が変化したら、目標を再調整することが安全なアプローチである。